はい、ということで、なぜかなんとなく生きづらいの正体の3回目の音声なんですけども、なんか最初の音声だと結構私も興奮気味にお話しした部分もあったんですけど、あの後全部読みまして、ちょっと、なんか皆さんどんな印象だったでしょうか。私は全体的に読んでて、なんか歯切れが悪いなっていう感じがするんですよね。読んでて全般的に言いたいこと分かるし、書かれている内容がに共感もできるし、知らないことも書いてあるし、そうかそうだよねで盛り上がってきて、そろそろクライマックス来るかってシューってするみたいなのをなんかずっと繰り返している本の内容だったなと思ったんですけど、これなんでかなと考えまして、私なりの結論はですね、なんかすでにある既存の話を、スモールトラウマっていう作ったワードに何とか収めようとしているっていうのが少し無理たたってるんではないかと思いました。明確にイコールっていうわけではないんですけども、スモールトラウマって結局何なんだろうっていう説明のところでですね、真ん中あたりに、スモールトラウマを引き起こしているのは認知の歪みであるみたいに書いちゃってるんですよね。で、その認知の歪みの、例えば例としては、破局する視野ですよね。この面接がうまくいかなかったら就職できず、婚約者を愛想を尽かして去っていくだろうとか、心の読みすぎ、デート中の相手の表情を見れば私を退屈だと思っていることがわかる。あとは先読みの誤り、この会合がうまくいかないことは分かっていると断言できるとかね。そういう分類が書かれていて、これは非常に分かりやすくていいんですけども、これ認知の歪みですよね。認知の歪み。だから、結論から言うと、この本ってですね、今まであった自己啓発をまとめて、でそこの中で言語化されていなかった部分にスポットライト当ててスモールトラウマって言っていて、そのスモールトラウマを挟んだ前後のところはすでに、世の中でも一般的に言われていることが結構多かったかなという感じがします。なので、私的には読む価値があったんですけど、皆さん的には結構、まあそうかなって感じで終わったんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、この認知の歪みをね、取っていく必要があるということになると思うんですけども、その取り方についてですね、これも結構回りくどく書かれてるなって感じがするんですけども、認知の歪みを取る方法っていうのはもう昨今では科学的にはもうこれって結構決まっていて、結局一言で言うと自分で気づくことです。これよく言われてると思うんですけども、で気づくためにはどうしたらいいかっていうと、それこそ昔から言う人の振り見て我が振り直せで、他人がやってたあれ痛いなと思ったら、あ、自分もやってるじゃんって思えたら気づきなんですよね。で なので、そのよくトラウマ系とか依存症系とかで、同じ状況にいる人と話し合ったりしますよね。特に依存症の人たちっていうのはすごく効果があるわけですよね。他の人がお酒で失敗した話をこうかしてると、いやそれやばいっしょって思うわけじゃないですか、聞いてると。で、あ、自分も同じ依存症だったんだっけって気づくと、あ、自分もやばいんだなっていうふうに気づけるし、相手に対してかわいそうだな、それはお酒飲まざるを得ないよねっていうふうに同情したりとか共感することによって自分が癒されるみたいなのがあるわけですけども。認知の歪みから来るスモールトラウマも、結論私はそれしかないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ同じスモールトラウマを持ってる人たちで語り合って、自分もそういうトラウマ持ってんだなとか、他人のトラウマ聞いてそれはかわいそうだなと思うことによって自分がかわいそうだなって認識できるとか、要は気づきが大事だと思うし、それを、同じ状態の人とグループディスカッションせずに得られるのが、瞑想ですよね。で、それをなんか、のらりくらりこの本は書いてるかなっていう感じがします。1回目の音声よりですね、この本に関してはその本の内容も気になるけれども、コンセプトとしてどういう人にこの本を書いてるのかっていうのをね、1回目の音声でも話したと思うんですけども、それがうまかったのかなっていう感じがします。要は、 すでに飽和状態の自己啓発分野において新しい分野を無理やり作ってねじ込んできたかなっていう感じがします。でそれはダメだとは思わず、そういうアプローチもすごく大事だなと思ったので、ちょっと短くなっちゃいますけども、ざっくりな説明で申し訳ないんですけれども、コンセプトメイキングの作り方としてこの本を見ると私はすごく有意義なんじゃないかなと思います。この本から何か学ぼうとするとちょっと足りないかな、なんか物足りないかなって感じる方もいらっしゃるかもしれません。以上です。